皆さんいかがお過ごしでしょうか。重福音成田教会牧師の瀬野です。聖書の中に、だいたい新しい方に聖書をお勧めするときは、新約から読んでください。特に福音書あたりですよね。ルカの福音書とか、でも旧約からですと、創世記の最初は天地創造ですのでね、この辺そうですね、有名な10回の映画とかがあって出エジプトぐらいまではいいんですけども、その次ですよね、レビ記っていうのに入りますと、途端に一体これは何の意味があるのか、今の信仰生活と何の関係があるのかと思ってしまうようなことがたくさんありますよね。ですから、本当にレビ記のあたりっていうのは、この新約にあってイエス様の贖いというものがはっきり分かって、それをベースにすると実はとっても面白い書だということが分かるんですね。
レビ記6章1節から7節。主はモーセにこう告げられた。人が罪に陥っていて主の信頼を裏切るとき、すなわち預かり物や担保の物やかすめた物について同胞を欺いたり、あるいは同胞を脅迫してゆすり取ったり、あるいは落とし物を見つけながらも欺いたりするなどして、人が罪に陥っていて行う事柄の一つについて偽りの誓いをするようなとき、その人が罪に陥り後になって責めを覚える場合には、そのかすめた品や脅迫してゆすり取ったもの、自分に託された預かり物、見つけた落とし物、あるいはそれについて偽って誓ったものをすべて返さなければならない。元のものを償い、またそれに五分の一を加えなければならない。彼は自分が責めを覚えるときに、その元の所有者にそれを返さなければならない。その人は羊の群れから傷のない代償として評価されたお羊一匹を、主への自分のための代償の捧げ物として祭司のところに連れて行く。祭司は主の前でその人のためになだめを行う。彼は自分が行って責めを覚えるようになったどのことについても許される。
実は今日の本文はですね、今日でも起こりうる犯罪の、この処置、贖いについての規定なんですよ。簡単に言いますと、人から物を借りたりお金を借りたりしますよね。ところが帰って口八丁手八丁でですね、騙して脅して嘘をついて結局返さないと、今もこういうこといろいろありますよね。で、そんな拾得物のようなものもそうなんですけども、そのように警察に届けずにですね、猫ババしてしまって自分のものにしてしまうと。こういう時にどういうふうに許されていくのかっていうような規定が今日の言葉の中に書かれているんですね。その代償は借りているものをもちろんですけども返すことを、100万円借りてたら100万円返すこと、それと賠償の、この代価としてですね、迷惑をかけたっていうことでしょうね。その人に5分の1をつけて賠償しなさい。ところがここからが面白いんですね。さらに何かね、良心が痛む、自責がある、神様を見上げられない、そんな時に神様に対して、前回と同じなんですけども、お羊一頭を捧げるという、これによって完全に贖われますよというのが聖書の規定だったんですよね。実はこの規定を見ながら、新約聖書のあるイエス様の時代にイエス様と出会った人を思い出すんです。ルカの福音書19章に出てくる、あのエリコの商業都市に住んでいたザーカイという人物ですよね。彼は主税人の頭となっていたって書いてあります。あのイエス様の弟子にも一人主税人がいました。マタイという人でした。ですからマタイと知り合いだったかもわからない。どう考えてみても、マタイよりもこのザーカイの方がもっと上にいて仕事をする、監督者のような人だったのではないかと思うんですね。ただ聖書を見ますと家族が見えません。そしてまた友人もいなかった。もういつも一人ぼっちだったようですよね。外ではもう本当にね、何か獅子や狼のような顔をしながら人々からお金を取るんですね。でも家に帰ってくると、その侘しさ、虚しさ、 まあ人間は誰しもそうです。鬼のようだと言われるような人であったとしても、その心の中にあるものはいつも誰も変わりがないです。私たちと同じですよね。ところが普通に日本の税務署のようにね、普通に取っていたら問題はないんですけれども、結局知識のない人とか、また脅しに負ける人たちには、まあ多くの金額を吹っかけましてね、例えば1万円の税金のところ2万円取るわけですね。1万円はローマに納めるわけですね。委託されてますから。ところが、あとの1万円は in my pocket。自分のもの、それにしていたということです。まあこの一番の当時のユダヤ人たちの罪人とされていたのは、女は遊女でした。男はこの主税人であったんですよね。ところがそんなエリコに住んでいたこの主税人のこの家にですね、なんとイエス様が今日お前の家に泊まることにしてあるからと言ってやってきたんですよね。もうすでに大変な、まあ、人気といいますか、メシアとして名前を人々にも知られていたイエス様なんですけれども、この罪人のザーカイの家に泊まるということですから、誰も批判がで、この理解ができず、中には、まあ、ひどい言葉をかけて批判をする人もいたようですね。しかしイエス様がザーカイの家に入られると、一つの奇跡が起こったんですよ。主戦土のようなこのザーカイがですね、なんと突然言い始めたわけです。私は財産の半分を貧しい人に施します。騙し取ったものは4倍にして返しますとね。先ほどのレビの規定、もうイエスはもちろんそうですけれども、ザーカイもユダヤ人ですから、おそらくこのレビ記にある規定を知っていたと思うんですよ。つまり、100万円を、まあ、まあ、ここでは1万円ぐらい、その税金を取ったとして、2万円をね、騙し取ってるわけでしょ。そうすると、この元金を返して、その5分の1に当たる、まあ、この賠償金だけ、つまり、まあ、1万円に換算すると、まあ、2000円でしょうね。つまり、1万2000円だけ払えばよかったんですよ。ところが、ザカイはなんて言ったか、その賠償に、元金の4倍を返しますって言った。とんでもない額ですよ。1万円だけインマイポケットにしようとしたものが、まあその4倍にしてね、返しますよ。こういうわけですから、とんでもないお金をその人に返すと言ったんですね。そしてそれだけではない。最初にもありました。この貧しい人に自分の財産の半分を分けますという。まあこれは全ての罪の贖いとして、彼が自分が救われているということへの感謝として、ユダヤ人としての、神の民としての感謝として、この自責の念から、お羊一頭ではなくて、なんと財産の半分を貧しい人々に捧げると、こう言ったんですね。まあ、信じたがたいことですよね。金の亡者であったザーカイが、このように金を出すと言い始めました。でも、ここにキーがあるんですよ。実は、人が変えられる、人が本当に、この真っ当に生きる、また本当に神を信じる、そのキーはまさにこのザーカイがあったイエス・キリストという方にあるわけですね。イエス様の出会いのないキリスト教は宗教と呼ばれます。それは仏教や神道のように、もう何かの行為によるんですね。ギブアンドテイクによるんですね。ですから規定に従って動いていくわけですね。でも私たち、キリスト教の信仰は、もっと、それも大事ですけども、もっとはるかにレベルの高いもの、それ何かというと、天のレベルにあって、人となって来られたイエス様と、日々出会いながら、この方と共に歩んでいくということですよね。私たちもいろんな罪が示されるときがありますね。悔い改めるべきことを悔い改めるべきですね。でも、レビ記の規定のように、もし損害被害を与えたならば、十分な保証をするべきだと思います。賠償、まあそのために今はいろんな保険もあるわけですね。車をはじめとして、ぜひそれをしていただきたい。まあ頭を下げて、謝ることがあったら謝っていただきたい。それと同時に、神様の前にまあ許しを請うということではなくて、自分が至らないことをしたということの、その自意識認識を持つためにも、神様の前に イエス様を、まあ、お迎えしてですね、子羊なる、神の子羊なるイエス様、ここではお羊という規定ですけれども、その方をお迎えして、私たちが、神様の本当に愛の中を歩んでいくということだと思います。イエス様はこのザーカイの家で最後にこう言われたのが、本当に感動します。今日、救いがこの家に来ました。この人もアブラハムの子なのですから。人の子は失われたものを探して救うために来たのですから。皆さんももうすでに神の子なんです。ですからこそ、この誠の救い主、あなたのお父様をぜひ知っていただきたい。これが聖書、今日の御言葉が教えている真理ですよね。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行った。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた。儲け方、定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。